どうも、球体芸術家のヨシです。
ユージです。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラクラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオです。さて、ということで本日のテーマ、発表する前に、先週ね、FM 舞鶴7周年イベントありまして、そこに実際足を運んでくださってる、リスナーさんからですね、メッセージいただいてますので、最初にご紹介しようと思います。
ありがとうございます。
カネゴンさんです。おなじみですね。今回カネゴンさんはね、最近ラクラシックレイディオのオフィスに手紙を貼り付けていくっていう、プロのなんですけど、今回は FM 舞鶴のスタジオに届いてましたので、 お手紙読まさせていただきます。
はい、
ということで、ヨッシーさん、ユージさん、先日のハモのイベントの時は盛り上げてくださりありがとうございました。とても楽しいひとときを過ごせました。ヨッシーさんの V2 は残念でしたけれども、京平さんがかなりパワーアップしたので2024年は混戦ですね。世界大会 V3 を引っ提げて年始の本大会開催まで技を磨いてください。また珍しいビール探して お届けしますね。これからのご活躍ますますワイルドになってください。いつもありがとうございます。参考までですが、私は東京から来ていますが、フジテレビの球体のような建物は京都または関西エリアにないのでしょうか。球体のプロとして次のプランでチャレンジされてはいかがですか。ラクラオフィスの球体コーナーは色とりどりで素敵ですよ。気に入っています、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほどね。
そうなんですよ、カネゴンさんね、先日来てくださって、ビールチャレンジですよ。
そうですね、
いいねチャレンジカップか、いい音色のチャレンジカップということで、ビールの缶をこうプシュッと開ける音をね、誰が一番美しく美味しそうに奏でれるかっていうチャレンジを毎年やってるんですけど、年末年始に、今回は FM 舞鶴の生放送が終わった後のディープな交流会の時間にこう非公式というか、
そうですね、特別でしたね、
特別編でお送りしまして、参戦したのが坂根さん、そして時岡さん、ユージ、京平くん、で私ヨッシーということで、僕は今年の年始のね、チャンピオンとして、
そうですね、
大トリを飾りまして、一番バッター坂根さんがこう登場したわけなんですけど、このね、ちなみにその登場した時にこう使うビール、カネゴンさんからの提供で、
そうですね、
見たことない、初めて見た、
なんかスカイって書いてありましたよ確か。
これ韓国のビールなんですよって言っててね、珍しいビールをなんか探してくださってありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で坂根さんがこうピシャーンって開けたら、あれ結構いい音じゃないみたいな、
めちゃくちゃいい音でしたね、確かに。
でもまあ僕がチャンピオンなんだとか思いながら次誰だったかな、どの順番でいったかな、俺大取りなのは覚えたんやけど、
でも確か順番は京平くん、時岡さん、坂根さん、僕、ヨシやったと思います。
で京平くんはね、年始の時のラクラシックレイディオで出場選手として、
まああの時はロング缶で苦渋を飲みましたからね。
そう、一番ダメな音、やってたんですけど、こうカネゴンさん言うようにかなりパワーアップしてて、今回なかなかのハイレベルな戦いで、
めちゃくちゃ良かったですね。
で時岡さんとユージも結構いい音やったんかな。
いや、僕は結構失笑するような音を鳴らしてしまいましたね。
順番の妙もあるけどね。
あ、そうですね、
こう高まってきた時とかのな、タイミングによってな。
僕確か坂根さんの後やって、ちょっとやりづらい空気の後やってやらかしましたね。
じゃあ坂根さんはこううまくプレッシャーを与えたわけや。
はい、
そしてまあ京平くんはパワーアップしてて、
そうですね、
時岡さん初参加で、こう当日は誕生日と7周年を持ってる、持ってる男の 音をね出してくれたんですけども、ここでまあなかなか混戦の中、大取り、チャンピオンの僕がこう開けたんですよ、バシャンって。そしたらなんか振られてたのか、ボロボロボトボトボトボトで泡めちゃくちゃステージに吹き出してでなんかもう笑いで落ちで終わってしまうっていう、
そうですね、
チャンピオンをね坂根さんに取られたんですけども、まあ、今年はね、年末年始までにこの技を磨いておきますんで、
ワイルドに
しかも、 本大会開催まで技を磨いておくってことでね、両方、ね、両方です。そうね、ありがとうございます。そして、うん、あの金子さん東京から来とんや。
それ初めて知りましたね。
うん、で確かにフジテレビあるね、うん、球体銀色の、ね、銀色の丸が。
確かに
京都と関西里あるんかな。
探してみたらなんかあるかもしれないですね。
うん、なんかあったような気がする。あ、俺は一つ思い出したぞ。銀の丸で、
銀の丸、
東舞鶴の、
あ、はい、
舞島ふ頭に、
はいはいはい、
ちょっと奥の方、あの港フェリー乗り場まで行かんぐらいの公園っぽいとこに、
はい、
小さい銀色の丸があるのよ。小さいって言ってもそのフジテレビほどではないが、
はい、
なんぼやろ、3メーター3メーターぐらいはあるんかな。
あの時計ついてるとこですね。
そうそうそう、
ああ、わかりました。
あそこに確か銀の丸あった、
あった気がします、
ね、あれは何なのか。
確かに
球体のプロとして次
気になりますね。
チャレンジできるんかな。そう、そして最後にね、ラクラオフィス球体コーナーとして、
うん、
いろんなサッカーボール、世界中のサッカーボール並べてますんでね、気になる方はなんかフラッと僕たちがいる時であれば紹介できますので、
うん、
どうぞ。さあ、前置き長くなりましたが、
はい、
本日のコーナーはタンポポの種です。
タンポポの種ね。
うん、タンポポの種だいぶ丸いよ。
まあ、出来上がったらなんか丸い状態でいますもんね、あの子たちは。
そう、一本一本は違うんだけど、
はい、
こう集まると球体になる。
そうですね、
まあ、スイミーみたいな感じやね。
スイミー、
スイミーとも言えるし、はい、ちょっとアフロっぽいよな。
あ、アフロ感強いですね、確かに、うん、
あのふわふわの感じ、
はい、
でアフロの出来もやっぱ髪の毛一本一本からあの球体になるってことで、うん、そのバージョンの、球体ですよ、タンポポの種という、
はい、
集合体。タンポポの種どうですか。なんか昔思い出すのは子どもの頃ね、
はい、
もう学校登下校中ちぎって
やってましたね、
吹いてっていうのをこうよくやってましたけども、
はい、
あれってなんかかわいそうだなと思われそうですけど、今考えると、うん、タンポポの種にとってはもう救世主というか、
まあそうですね、
種子を種をね散布するもう神様、申し子みたいな感じですよ、子供は。
だってあの低い位置から飛ばされるより手に持たれて飛ばされた方が遠くまで行けますからね。
そうで歩いとるからさ、
確かに
移動範囲もでかいから、なかなかタンポポにとったらもう神様みたいな存在やなと思うんですけど、
子供たちは、
うん、
はい、
でこのタンポポの種、
うん、
まあ、このふわふわだから風に乗ったら自分でも結構遠くまで行けるやんか、
はい、
で調べたところによると、うん、この綿毛綿毛っていうのはどれぐらいの高さまでこう飛んだりしてるのかって観察することがあったらしくて。
なるほど、高さか。
例えば超高層マンションとかビルとかのベランダに土こう配布しといて置いといて、
うん、
プランターとかにね、
はい、
そしたらそこら辺にやっぱ着陸したりとかして、はんはん、そこでも咲くようなこう雑草とか、
うん、
種子、まあ、植物がいるらしいんですよ、
はい、
その高さなんと 上空1000メートルぐらいまでは種が飛んでるのを観察されたことがある。
すご
すごいですよ、
飛んでいったってことですもんね、
うん、
で半端ないな。
これでちょっと思うのが、
はい、
なんかタンポポの種ってある意味、うん、まあ、一本一本の集合で球体になるから、
はい、
サッカーボールっぽくもあるやん。
あ、まあ、そうですね、
サッカーボールってやっぱ一つの一面というかはなんていうの、五六角形ぐらいの、
まあ、あれもパネルの集合体ですからね。
パネルの集合体が球体になることで、はい、どうやら何かの集合体は球体になる可能性もあるっぽいの、
はい、ちなみにあの集合体は、うん、なんか200個ぐらいの種で60から80ぐらいの綿毛がついてるらしいですよ。
あ、タンポポの種、
はい、
あ、なるほどね。でもこれ種類あるらしいで。
あ、そうらしいですね。
日本タンポポと西洋タンポポがあって、
うん、
はい、でどっちがどっちやったかな。
多分西洋タンポポが200ぐらいで在来種が60から120ぐらいらしいですね。
全然違うよね。
日本のやつはなんか少ないですね、やっぱり。
あ、でもなんかこれはもう生態のなんていうの、生き延びる戦略があるらしい、
は
い、
なるほど。
はい、でなんか日本タンポポは昔から、まあ、古来から日本におるから、うん、日本の四季を知り尽くしたマスターらしいの、ジャパンマスター。
それ強いな。
で西洋タンポポはその外から来たから、
まあ、はい、
ガイタレみたいな感じでジャパンマスター日本タンポポは、
はい、
だから春にだけ咲くんやって。
へえ、なるほどね。
で春は冬明けで花を咲かしたりとか種を出す植物が少ないと、はい、で周り雑草で生い茂ってないから光合成しやすい。
はあ、ははあ、
で夏ぐらいになるとめちゃくちゃ茂ってくるから、
はあは
あ、他の植物に隠れて光合成しにくいらしいん。
へえ。
そしたらわざと枯れて、
うんうんうん、
冬眠ならぬ夏眠、夏の眠る夏眠をして、はい、ライバルが減った冬ぐらいに葉っぱを出し始めて、うん、冬の間葉っぱで光合成をして、うん、春になった瞬間スタートダッシュで花咲かすの。
へえ、マスターす
ね。ジャパンマスターの、ね、だから種もこう違うっていうねあるらしい。
すごい環境に合ったやつになってるんですね、ちゃんと。
で西洋タンポポはこう観光客だから、はい、とりあえず分からんから一年中咲いてるんやって。
まあそんな感じしますね、そこら中で見ますもん。
そう、あでもあれらしいよ、西洋タンポポはなんていうの、コンクリートとかに強い、うん、
あなるほど。
道端に住んでるやつ
確かにいますね、隙間の割れ目からいますもん。
そう、そういうのには強いらしいのよ。で逆にジャパンマスター日本タンポポは自然に強いらしくて自然のあるとこに多いんやって。
うーん、特色があるんですね。
そう、それによって種のこう多さとか大きさまで違うらしいから。
はあ、大きさも違うんですね。
そう、大きさが違うから、はあはあ、種が少ないのか多いのかってことになるから。
なるほど、ね、
集合値やからさ。
確かに面白いですね、
うん、いやもうね、いろいろこの集合体の話、はい、話してますけども、某体育会 TV みたいなのとかをね、
はい、
メッシとかサッカー選手が思いっきり蹴って、
うん、
で何メートルから落ちてきたやつを下でリフティングキャッチするとかありますけど。
ありますね。
まあ、50メートルぐらいやん、多分30メートルから、はい、タンポポの種は1000メートルぐらいか
降りてくるまでにめちゃくちゃ時間かかりそうですね。
上空マスターでもあるって感じだね。
確かに。
でちゃんと着陸土に成功したらもう芽吹いていくっていうね。
確かにね。
ということで、まあ、このタンポポも僕たちにとっては球体ということで、
はい、
うん、ありとあらゆる球体を探求しておりますけども、うん、どうします、来週その銀のボールでもあれ何なんか分からんからさ、うん、
あれが研究対象になるのか一回見てから考えた方がいいですね。
そうね。でも確かにフジテレビのあの球体は何なのかとかもね。
そうですね、なんか意味があるんでしょうね。
気になるっちゃ気になるんで、もう球体のプロとして、
はい、
これからも丸を探していこうかなと思いますのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして最後になりましたけども、この番組ではですね、このラクラシックレイディの番組協賛スポンサーも探しておりますので、興味ある方は僕たちお二人に連絡ください。そして冒頭にお知らせしました FM マイズル7周年の特別番組はですね、今週30日日曜日と、来月7日日曜日夜7時から再放送されるそうなので、足運べなかったっていう方はぜひ聞いてみてください。
はい、
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラクラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオ番組でした。お相手はヨッシーと
ユージでした。
丸